今度は無所属鈴木博司議員の質問です。品川区の感染症対策について、ワクチンの定期接種化や公費助成への評価は。
接種率の上昇により一定の効果が見られます。
過密になった予防接種のスケジュールをどのように案内しているのですか。
予診票の個別配布に加え、すくすく赤ちゃん訪問時などに予防接種の時期などを説明しています。
保護者の不安を和らげるため、予防接種の案内に、同時接種は医師の判断で行うことができるという一文を加えては。
案内には同時接種が可能である旨と接種医に相談いただく旨を記載しています。
B 型肝炎ワクチンの接種実績は。
26年4月から8月で延べおよそ1300件です。
接種助成をどのように広報していくのですか。
予診票の個別発送に加え、区報などで周知しています。
ロタウイルスワクチンの接種助成の検討を。
財政負担も大きいため、国の検討結果などを注視していきます。
先天性風疹症候群について、20から40代の成年男性に対し抗体検査などの勧奨を。
区報などでお知らせしています。
妊娠を希望する夫婦などに対する予防接種助成事業の次年度以降の見通しは。
国の動向を踏まえ検討していきます。
区の平成25年度麻疹風疹ワクチンの2期接種率は目標の 95% に及ばず 87% でした。接種率向上への取り組みは。
未接種者への個別勧奨や保育園での勧奨など、接種率向上に努めていきます。
現在の取り組みは。
乳幼児健診時に月齢に応じた聴力のスクリーニングなどを実施しています。
サイトメガロウイルスとトキソプラズマ感染症の感染予防の啓発を。
より一層の啓発を行っていきます。
パルボウイルス B19 感染症について、保育園などで働く女性職員への感染予防対策は。
保育園などで流行した場合、保護者への周知と職員への注意喚起を行っています。
妊婦健診時に抗体検査を。抗体検査費用補助の検討を。
妊婦健診の検査項目は都内統一基準で定められたものであり、自費での検査が妥当と考えます。
品川区の学校保健について、食物アレルギーの緊急処置であるエピペンについて、小学校に持参している人数は。
昨年度より38人増加し、9月末現在75人です。
今年度の講習会の実施回数は。
9月末までに33校で実施済みです。
講習内容は。
練習用エピペンも使用したトレーニングなどです。
受講者の自己評価などは行われているのですか。
アンケートは行っていますが、自己評価は行っていません。
今年度学校で使用した事例は。
使用したケースはありません。
色覚検査について、小中学校ではどのように実施されているのですか。
相談などがあれば養護教諭が検査しています。
実施数は。
9月末現在14校483人です。
色覚異常が認められた児童に対するサポート体制は。
眼科医への受診を進めています。
色覚異常者への配慮は。
板書のサインに配慮するほか、多くの教科書などはカラーユニバーサルデザインも採用しています。
色覚異常の児童の親に対する心理的サポートは。
養護教諭と担任が適切な配慮を行うよう努めています。
品川区の子育て支援施策について、子ども子育て会議の議事録に、病児保育の施設数は2カ所のままとし、定員を現在の4名から6名に増員する方向で検討するとありますが、 2名ずつの定員増で対応できると考えた根拠は、
ニーズ調査を行い、既存施設の定員増による対応が考えられるとしたものです。27年度以降、実績などに基づき毎年検討します。
子どもが病気になったとき冷静に対応できるよう、病気の子どものケアを体験し学ぶ実習教室を行っては、
実習型の教室ではないですが、保健師が児童センターで行う健康教育の中で応急処置などの資料を配布し、質疑応答を交え話をしています。
無所属、鈴木博議員の質問でした。